皆様こんにちは。また婦人会のリーダーの先生がまた姉妹方による特別賛美に心から感謝をいたします。それでは早速ですけれども聖書を開きたいと思います。今夜はまず最初に、新約聖書ヘブル人への手紙の第11章ヘブル人の手紙の第11章8節と9節の御言葉をまずはじめに拝読させていただきたいと思います。今日はこの父の日感謝礼拝ということで、父の日に思う聖書に登場する父の姿から、共に御言葉を見てまいりたいと思います。ヘブル人の手紙の第11章の8節から9節です。お見せします。信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出て行けとの召しを受けたとき、これに従いどこに行くのかを知らないで出て行きました。信仰によって彼は約束された地に他国人のようにして住み、同じ約束を共に相続するイサクやヤコブと共に天幕生活をしました。はじめに一言お祈りをいたします。恵み深い愛する天のお父様、素晴らしい忍び名を賛美します。主の初めの日にこうして私たちが共に集まり、あなたを賛美しまた礼拝できることをありがとうございます。私たちもひとたび、あなたの前に出てまた御言葉を開き、あなたの御心を伺おうとしております。主をどうぞこのひとときを祝福してくださり、生ける御言葉を通して今夕も私たちに励ましを与えくださいますようにお願いをいたします。御手におゆだねし、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。父の日ということでもあり、今夜は聖書に登場する、父親のその姿、あるいは信仰に来たその父の姿を通して彼らの信仰から、学びたいと思います。今日は父の日と、そういうふうにですね、今日は父の日ですねとか言わないとですね、母の日と違って父の日っていうのはなんかそのままスルーされそうな感じがしないでもないんですが、実はご存知の方もおられるかもしれません。父の日は母の日と同様にキリスト教会をルーツとしている記念日なんですね。父の日は今から約100年前に1909年アメリカのワシントン州の教会で、母親が早く召されたために6人の子供たちを男で一つで育ててくれたその父を思い、お父さんのことを思い、その6人の子供の娘の一人であるソラノ・スマード・ドットという方が、母の日の感謝礼拝があるようにお父さんへの感謝の礼拝も設けてほしいと教会の牧師に願い、6月に父の日の礼拝を開いてもらったことが、きっかけであると言われております。でもこの母の日と比較すると父の日の存在感がちょっと薄いと感じるのは、私だけでしょうか。父親の愛っていうのは母親の愛よりももしかすると目に見えて形に現れることが少ないからかもしれません。子供たちにとって母親の愛というのは父の愛よりもより近くに、またより直感的に感じることができると思います。一方で父の愛というのは比較するものではないかもしれませんが、母の愛と比べるとどこかちょっと分かりにくいと言いましょうか、いかがでしょうか。世のお父様方は決して子供たちを愛していないわけではないんですが、どこか父の愛というのは母の愛に比べてなんか劣ってるような負けてるような、そう思うのは気のせいでしょうか。 世界で一番美しい英単語はマザーです。マザーだそうです。世界で一番美しい英単語をこう募集したときに、母親が一番だったそうです。ちなみにファーザー、父はランク外でした。母強しですね。ですが父の愛は普段あまり意識されていないだけに、でも父の日にこの父親の愛を思い返してみることは意味があることであると思います。なぜなら父親の愛を思うことが天のお父様、父なる神への愛を思うことへとつながるからであります。まあ父の日ですから、ちょっとした父の日の川柳を皆さんとちょっと読みたいと、ご紹介したいと思います。まあこういうのがありました。父の日に自分で丸をつけておく。もう丸でもつけとかないと、こうね、そこでせめてもの主張をね、覚えといてくださいよっていう感じですね。脇役のパパが主役に踊り出る。まあ踊り出れないかもしれませんね。こういう父にまつわる川柳、こういうのもありましたよ。大丈夫でしょうか。カレー臭、洗って干しても取れません。なんかまあ笑えない感じなんですけども、またこういうのもありました。薄くなる神、深くなるありがとう。なんかすごく味わい深いですね。これは若い子が読んだ川柳でしょうか。うざいけどなんだかんだでありがとう。まあこのように川柳でいじられるのも、愛される存在であるお父さんは、まあ、素晴らしいなと、そう思います。家族の中で子供たちが、あるいはお母さんが、まあ、いつも中心で主役で、いつもは脇役のお父さんですが、この日ぐらいは、父の日ぐらいはということで、今日は聖書に登場する父親の姿から、彼らの信仰の姿に思いを、私たちを重ねながら、ご一緒に御言葉を見てまいりたいと思います。まず第一番目に、3つのその父の姿を見たいと思います。まず一つ目の姿、それは神に従う父です。神に従う父。最初に開いた御言葉、信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出て行けとの召しを受けた時、これに従い、どこに行くのかを知らないで出て行きました。信仰によって彼は約束された地に他国人のようにして住み、同じ約束を共に相続するイサクやヤコブと共に天幕生活をしました。皆さんご存知のように、これは信仰の父と呼ばれたアブラハムの模範です。アブラハムの信仰です。信仰に生きる父親です。信仰によって神に従う父親です。そして信仰によって進み出す父です。どこに行くのか知らないで出て行きましたとあります。アブラハムは神様からのその仰せを受けた時に、その彼は約束の地がどこであるのかわからないけれども、具体的に詳しく知らされてませんでしたが、知りませんでしたが、アブラハムはただ神を信じて、そして神の約束の祝福されるという、その祝福となるという、この神様の約束を信じて、信仰によってその御言葉に従っていったんです。神の約束の御言葉をいただいて、そして信仰によってそれを受け入れ、信仰によって決心して、そして信仰によって歩み出す、信仰によって進んでいく父親です。なんと素晴らしい姿ではないですか。どうかここに集うお父様方が、私も含めて、全ての神様を信じる父親たちが、このアブラハムのように、神様の御言葉をいただいて、神様の御言葉の約束を信じて、 その約束を握って進んでいくものでありますように、そのように信仰によって神に従っていく父親に導かれる家庭はなんと幸いではないでしょうか。どうかそのために神の御言葉を日々いただく、受け取るものでありたいと思うのであります。進むべき道を神の言葉である聖書から日々教えられ、また神様の力を神の御言葉から日々いただいて、そして信仰によって従っていくものでありたいと思うのであります。そして妻や子供たちがその信仰によって神に従っていく父親の姿に習うものでありますように祈ります。この箇所で見落としそうになるのですが、この9節の部分でこのアブラハムは同じ約束を共に相続するイサクやヤコブと共に天幕生活をしましたとあります。だからアブラハムは一人じゃなかったんです。アブラハムのその歩みを創世記もそうですけど見ていきますときに、それは家族を伴うものであったんです。イサクまたヤコブと共に、ここから私たちはアブラハムが父親としてその家族と共に神様の前に歩んだことが分かるのではないでしょうか。この同じ約束を共に相続するイサクやヤコブと共に、この短い一文でありますけれども、アブラハムが家族と共に子供イサクまた孫のヤコブたちとそれと伴って神様に従う道を歩んでいったことが分かるのではないでしょうか。私たちもそういうものでありたいと思います。もちろんご存知のようにアブラハムも完全な父親ではありませんでした。創世記を見ていったときに、彼は人生で、幾度か失敗をいたしました。しかし聖書はアブラハムを、彼は神の友だと、神の友と呼ばれて、そして彼は終わりにその信仰を全うして信仰の父と称されるようになったんです。私たちも父の日に改めて良いお父さんになることができるようにと決心するのも良いことでしょう。しかしそれに加えて、どうか信仰的に 神様への信仰において、どうかこの私が父親として、そして家族に信仰の模範となることができるように、信仰の父にしてくださいと祈ろうではありませんか。そして家族の皆様も、妻たちもまた 母たちも子供たちもまた、この父親への信仰の祝福のために祈る存在であっていただきたいと思うのであります。神に従う父親です。信仰によって神と神の御言葉に従っていく父となる、その決意を新たにするものでありたいと思います。第2番目に、祈る父です。祈る父親です。旧約聖書の呼ぶ記の一章をどうぞお開きいただきたいと思います。呼ぶ記の一章の一節から、有名な呼ぶのその信仰の姿がここから分かります。うつろ地に呼ぶという名の人がいた。この人は潔白で正しく、神を恐れ悪から遠ざかっていた。彼には7人の息子と3人の娘が生まれた。彼は羊7000頭、ラクダ3000頭、牛500匹、メロバ500頭、それに非常に多くのしもべを持っていた。それでこの人は東の人々の中で一番の富豪であった。彼の息子たちは互いに行き来し、それぞれ自分の日にその家で祝宴を開き、人をやって彼らの3人の姉妹も招き、彼らと一緒に飲み食いするのを常としていた。こうして祝宴の日が一巡すると、ヨブは彼らを呼び寄せ性別することにしていた。彼は翌朝早く彼ら一人一人のためにそれぞれの全焼の生贄を捧げた。ヨブは、私の息子たちがあるいは罪を犯し心の中で神を呪ったかもしれないと思ったからである。ヨブはいつもこのようにしていた。続いて見るのはこの祈る父親の姿です。家族一人一人のために、子供たち一人一人のために、取りなし祈る父親の姿です。聖書は言います。ヨブはそうしていた。いつも家族のために祈りを常としていたと。 ここに記されているのは子供たち一人一人のために朝早く神に礼拝を捧げ、生贄を捧げて祈る父親のヨブの姿です。ヨブは家族の祝福を、また子供たちの守りと祝福を神様に心から祈っていたことでしょう。聖別をして、そして生贄を捧げてとありますので、それは礼拝でした。彼は一人の人として、また一人の父親として、家族の長として神様の前に出ていたんです。そして子供たちの祝福を祈るだけではなく、子供たちが災いに遭わないように、また神の前に罪を犯すことがないように、罪から守られるように、そしてたとえ罪を犯したとしても、どうか主よ憐れんでくださいという、そのような祈りでしょうか。ヨブはいつもこのようにしていた。彼ら一人一人のために、それぞれのために、それぞれの全焼の生贄を捧げ、心を込めて家族のために神様の前に出る父親の姿です。ヨブは、私の息子たちがあるいは罪を犯し、心の中で神を呪ったかもしれない、もしかしたらそういうふうに呪った子供たちはいなかったかもしれませんね。でもそうかもしれない。ヨブはそのように家族のために、家族の守りと祝福のために取りなし祈っていたんです。なんと幸いな父親の姿ではないでしょうか。このように祈られて、なんと幸いな家族ではないでしょうか。きっとここにおられる多くのお父さん方も、日ごとに家族のために、子供たちのために、神様の祝福のうちに、神様の守りのうちに皆が過ごすことができるように祈っておられることと思います。子供たちは無事に学校に着いただろうか。まあ今朝のようなこういう事件があると、より一層そういうことを祈るでしょう。途中で事故に遭ってはいないだろうか。どうか神様、子供たちを守って、そして今日一日をどうか祝福してください。そう祈っておられるのではありませんか。信仰によってこの取りなしの祈りを続けたいと思います。祈る父です。その父に祈られる家族は、神様の憐れみと祝福をいただくのではないでしょうか。父親は時にもどかしく、上手に子供たちと向き合うことができないことがあるかもしれません。私もその一人です。うまく言えなくて、ある時は子供と衝突してしまうことがあるかもしれません。しかしこれだけは譲らない。家族のために代表して神様の前に出る、私たちは祈る父でありたい。取り出す父親でありたい。テモテへの手紙の第2の2章に、パウロはまた男性に向けてこのように御言葉を通して進めています。第一テモテ2章の8節でございます。ですから私は願うのです、男は怒ったり言い争ったりすることなく、どこででも清い手を挙げて祈るようにしなさい。どこででも清い手を挙げて祈るようにしなさい。私たちは不完全な父です。でももしかすると、私たちが神様の前に、家族のために、妻のために、子供たちのために成し得る最大のことというのは、それは祈りかもしれません。私たち親は子供たちのために十分なことをしてやれない。そして親として折々と悩みます。そうじゃないですか。家族のために、子供たちのために、結構お父さんは悩んでるんですね。苦しんでるんです。聖書の中でもダビデは、その自分の息子たちのことで、アムノンのことで、あるいはアブシャルムのことで心を痛めて、 彼は悩んでいました。そしてそのことのゆえに神様の前に出て祈ってたんです。私たちもそうです。ダビデがそうあったように、アブシャロムが自分の思いとは違う方向へ行きます。あるいは子供たちはその成長の過程でもう親の手の届かないところへ子供たちは離れていくかもしれません。私たちは父親として親として何をしてやれるのか、どうすればよいのか、そう思い悩むことがあるかもしれません。しかし私たちは今日覚えたいんです。それでも私たちは父親として父として神様の前に出て祈ることができる。祈る父です。取りなし祈る父、この特権を神様から与えられているんだということを私たちは忘れないでいたいと思います。そして家族の皆さんも、妻やあるいは子供たちも、このような信仰の父に祈られているということをどうか感謝していただきたいと思うのです。そして家庭において父親がはばかることなく家族のリーダーとして神の前に出て祈ることができるように手助けをしていただきたいと願うのであります。時々お父さんの祈りは長くなるかもしれません。何を言ってるかわからない祈りもあるかもしれません。男性は照れくさくて、さあ祈ろうと切り出すことをためらうことがあるかもしれません。それでもどうぞお父さんたちに祈りのリーダーシップを与えて祈ってもらう、そういう家庭で私たちはありたいと思います。林武次郎という方が朝の祈りという絵を表しました。これは朝の祈りというタイトルが付けられたクリスチャンの美術の教師による作品で、家族が揃ってちゃぶ台を囲んで聖書の上に手を置いて祈っているその絵です。1906年に文部省の第1回の美術展覧会で入選した作品であります。この中央にいる聖書の上に手を組んで祈っているのは本来この父親である林武次郎さんのはずであるんですが、実はこれはよく見ると学生服を着ている学生なんです。彼は教師でしたので下宿をさせている学生をモデルとして使って、いつもは自分がこの祈りをリードしてるんですが、本当に彼は謙虚に自分を出さずにその学生をモデルとして、その林家の自分たちの家族の日常をこのようにして描いたのでありました。つまりいつもこのように家族でその食卓を囲み祈りの時を持っていたというんです。なんと味わい深いと言いましょうか、麗しい光景じゃないでしょうか。妻とそして幼い子供たちもそこに共に座って神様に祈っている姿です。この絵の中に描かれた奥さんの膝のところに伏して祈っているまだ本当に幼い息子は、後に成長してからハンセン病の専門医師となって有名な医者となってその生涯を捧げて、この父親以上に素晴らしく用いられる人となりました。実は残されているエピソードでは、このあどけない子供がこの家庭礼拝をして母親の膝に伏して祈っている時にしばしばうとうとして、そして眠ってたそうです。幼い子供ですからそれは普通のことであると思います。でもそうであったとしても、このように祈る家には神の祝福が注がれるということを私は改めて教えられたのであります。 そして実はこの絵には林さんの信仰の言葉が添えられているんです。それはこうでした。子らに残す言葉は一つ、我が家は朝な夕なに祈りする家。私はこれを見たときに非常に励まされたんです。ああ私もそうありたい。この絵のエピソードを改めて読んだとき、自分の父親としての、あるいは家庭の中での祈りについて私は深く反省させられたんです。どうか私たちもまたいつでも祈る父でありますように。我が家と我は主に仕えんと、私と私の家とは主に仕えると、その告白を祈りによっても表していくものでありますようにと、そう願うのであります。祈る父です。子らに残すことは何ですか？子らに残す言葉は何ですか？子らに残す言葉は一つ、我が家は朝な夕なに祈りする家。最後に第3番目に、父親の姿、それは愛する父です。愛する父です。ルカの福音書の15章、非常に有名な放蕩息子のストーリーの中に出てくる父親、ルカの福音書15章の20節をお開きいただきたいと思います。こうして彼は立ち上がって自分の父のもとへ行った。ところがまだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけかわいそうに思い、走り寄って彼を抱き口づけした。最後に見るのは、息子を愛し許し、そして迎え入れる父です。愛する父です。この放蕩息子のストーリーは皆さんもよくご存知であると思います。イエス様がお話しされた神様の、父なる神様の愛を表しているそのストーリーです。そしてその放蕩息子のそのストーリーの中に、神様の愛がどのようなものであるのかが凝縮されているんです。しかし今日この父親の姿と重なり合わせて最後に注目したいのはこのことなんです。このストーリーで神様の愛を表すために父親が登場しているんです。放蕩息子のストーリーには母親は登場しないんです。母親じゃなく、母親も素晴らしいんです、でも母親じゃなく父親なんです。このストーリーで母は登場しない。そのことは大変興味深い点ではないでしょうか。またそこから学ぶべき点があるのではないかと私は思いました。繰り返しますように、もちろんこのストーリーは罪人である人間の前に神様の愛はどのようなものであるのかというのを、その神の愛を表している物語です。しかし同時にこのメッセージは、地上の父親たちも、地上の父も天のその愛の父に倣って、天の父に倣って神の愛を反映させる父であるべきであるというメッセージがあるのではないでしょうか。あるいはこのような無償の愛、放蕩息子のストーリーに表されているこの無償の愛、悔い改めて自分のもとへ帰ってくる息子を咎め立てもしないで愛し受け入れ許す愛を私たちも持つべきではないかということを教えられるのではないでしょうか。なぜなら私たちも放蕩息子のような、神の前に放蕩息子のようなものであったにもかかわらず、父なる神様は無条件に私たちを愛して許して受け入れられて、私たちの罪を許されたからであります。ところがまだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけかわいそうに思い、走り寄って彼を抱き 口づけした。愛する父です。息子のところに駆け寄っていく父親です。罪を犯した、あるいは悔い改めているその息子に駆け寄る父です。たとえ願い通りの子供でなくても、不甲斐ない子供であったとしても愛し受け入れる父です。いかがでしょうか。父親はしばしば頑固で、母親の方がほら、もうあの子も反省してるんだから、もうあなたも少しは話を聞いてやってくださいよ、というように、もう妻に促されて、それで母親を仲介役として、なんとか子供と父親の関係が修復するような、そういう光景はよくあるかもしれません。でもこのストーリーで母親は登場しないんです。ただ愛する父です。息子のもとへ駆け寄る父です。愛し許し受け入れる父です。息子は悔い改めて言いました。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。聖書は言ってます。ところが、ところがこの父はその息子の悪事を一切触れることなく、さあ急いで一番いい服を持ってきて、この子に着せなさい、手に指輪をはめさせ、靴を履かせて、さあ食事をして共に祝おうではないか。何の一つこの子を咎めることなく、愛して許して受け入れられたんです。愛する父です。どうか父親の私たちが、この計り知れない父なる神の愛を少しでも反映できる愛の父となることができるように、そう祈ります。私たちが天の父なる神様のこのような愛を受けたものとして、私たちも少しでもその父なる神様の愛に習うことができればと、そう願うのであります。もしかすると今は神様の身元から離れている子供たちがいるかもしれません。でもきっとこの放蕩息子の父親がそうであったように、息子の帰りを来る日も来る日も待ちわびて待っていたように、私たちの愛する父として、愛の父として、子供たちを、子供たちが神様の身元へ帰ってくるのを祈りながら待つ、迎える父でありますように、私たちが父なる神の愛を反映する愛の父として、愛と許しに生きることができるようにと、そう願います。父の日に思う聖書に登場する父親から、私たちは何を学ぶでしょうか。神に従う父、信仰によって進む父です。祈る父です。愛する父です。まず父の日のこの日、神様が私たちに与えてくださった父親に感謝をしたいと思います。このメッセージは聖書に登場する父とあなたの父を比べるためのメッセージではありません。今日のこの日が、そして今この時が、お父様方の祝福を心から祈る時となるように心から願います。そして私たち一人一人が聖書の示すそのような信仰の父となれるように祈りつつ、父親を尊敬し敬いたいと思います。そしてお父様方が神様に従い信仰に生きる歩みをすることができるように、お互いにどうぞお祈りいただきたいのであります。私を含めて全てのお父様方は祈りを必要としているのではないでしょうか。励ましを必要としているのではないでしょうか。お父さん方は今週も 多くの戦いの中へ出て行かれるでしょう。どうかお父様方がいつも神様の御言葉をいただいて、信仰によって神に従う道を進んでいくことができるように心からお祈りしたいと思います。そして祈る父でありますように、どうか表面的な言葉を並べる祈りではなく、心から家族の祝福を祈る父であるように願います。そして愛の父であるように、今日もう一度天のお父様の大きな愛をここにいるすべてのお父様方の上にお与えくださいますようにお祈りします。そしてまたまだ救われておられないお父様がいますならば、皆様の家族の中でもおられるならば、ぜひこの時にお父様方の救いのために祈りたいと思います。私たちがその父のために成し得る最大のことは何でしょうか。それはその父の救いのために祈ることではないでしょうか。父の日に神様が与えてくださったお父さんに感謝するとともに、神様の前に救われてまた祝福されたお父様になることができますように、心からお祈りをしたいと思います。お祈りします。コラに残す言葉は一つ、我が家は朝の夕方に祈りする家。愛する天のお父様、御言葉に感謝します。今日は父の日です。あなたが与えてくださった父に感謝します。お父様方に素晴らしいあなたの祝福が豊かにありますように、心からお祈りをいたします。そして父親である私たちが日々御言葉に生き、あなたに従い信仰によって進んでいくことができますように、私たちが祈る父でありますように、愛する父でありますように、許す父でありますように、聖霊なる神様が私たちを励まし強めお導きください。父親が生きれば家庭は生きます。主よ、どうか私たちがあなたの御心にかなう父となれますように、どうかお導きください。また長い間お父様の救いのために祈っておられる方々がおられると思います。主よ、どうぞ憐れんでくださって、一日も早く主を信じて救われていただくことができますように、またそのために私たちを用いてくださいますようにお願いいたします。御言葉に感謝し、イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ご起立いただきまして、招きの時、応答の時を持ちたいと思います。主が御言葉を通して、また聖霊を通して語りかけておられる方々がおられましたら、どうぞ主の前に祈る時を持ちたいと思います。なしたまえ長胸を共に賛美いたします。一節賛美します。なしたまえ長胸、主へ尽く